はい。というわけで、妊婦です。ここから若干、小声に、なりますけど、それは勘弁してください、というところなんですが、まあ、一部の最後でですね、地震が来まして、非常に驚きましたけれども、まあ、すごく大きい地震なんて言ってましたけどもね、震度3ということなので、さほど大きくもなかった、感じではあるんですが、ああいう中でいきなりね、喋ってる最中に地震が来る。全く予想だにしてなかったことなので、非常にびっくりしました。皆さんね、まあ、災害への備え、これね、さっき一部収録から一日経ってるんで、さらっとね、マヤ文明のなんか終末の日みたいなのはなかったですけど、そんなことじゃなく、自然災害、非常に怖いものがありますので、皆さん備えはね、しっかりしていただきたいな、なんてこと思います。まあ、年末にかけてね、いろいろクリスマスだ、年越しだと、いろいろ準備することもあるかもしれませんが、まず、自分の身を守るための災害のために、何言ってるか分かんなくなってきたので、ここいらにしておきましょう。とりあえず備えあれば憂いなしというところでございます。で、あれですね、一部でし損ねたパソコンの話、これはもうしません。いいやっていう話で、何喋ろうとしたのか覚えてないからね、一日経ったんで。で、コーナーの方なんですけども、一部で言いましたか？やりません。とりあえず落ち着くまでコーナーの方はなしで。まあ、今日もね、時間がない中というか、まあ、下に親がいる中で喋ってますので、できる限り、短めでというか、風邪の方もね、悪化気味と、2日間ね、ほとんど布団から寝ないで、寝てるんだけど、全く治らないという状況なので、今あんまり喋りすぎると咳出る、鼻水もひどいと、いうことになってますのでですね、できる限り短めでやっていこうかなと思ってるんですが、ちょっとね、今年1年通してみてというか、最近気づいたことがあって、ストレス発散みたいなところ、皆さんいろんなストレス発散法があるとは思うんですが、僕何でストレス発散してるのかよく分かってなかったんですけど、最近ね、一つ気づいたことがある。僕はどうやらね、ストレスが溜まると食べるらしい。自分の中でそんな気はなかったんだけれども、どうやら結構暴飲暴食に走る傾向があるらしく、昨日もですね、結構、まあ、ここ最近ストレス溜まりまくってる中、仙台行った時に友達とこう飲みに行ったりして、まあ、お酒飲むことでね、ストレス、まあ、ゆずのライブ見て楽しかったっていうのもあったんです。軽減されてはいたんですが、まあ、その、日々蓄積されるじゃない？多分ね。まあ、喋っててなんだけど、ストレス関係ないかもしれないけども。だから、ここ最近ですね、何かあるたびに物買ってきて食ってる。昔こんなことなかったんですけど、しょっちゅう買いに行って、で、昨日なんかね、その、体調悪いと言ってる中、今、それですよ。鼻詰まってるし、喉も痛いんで、正直食べ物食べても味変わって感じてるんです。普段食ってるのと味違うなっていうのくらいで感じてるんですが、っていうのはあれですね、近所のスーパー行って、お菓子ですね、ポテチ、コーラ、で、僕の大好きなコアラのマーチ、で、さらにですね、普段買わないようなケーキ、買ってきまして、さらにアイス。買い漁りまして、昨日と今日にかけて、むさぼり食うっていうね、状況になって、今までこんなこと一切なかったんですけど、ここ最近、どうも、なんかこう、イライラしてくると、食べる方向に向かうらしいっていうことに気づきまして、まあ、その分、夕飯とか食わなくなるかっていうと、食ってるんで、まあ、冬だし、体重の増加等も気になるところではあるんですかね。まあ、ストレス発散、あとはもう、パーッと金使いたいね。この、忙しくなってくる時期に、なかなかこう外出して外でお金使う機会っていうのもなくなる、ところなんで。で、まあ今のところまだ、甥っ子、姪っ子もいませんし、いとこの子供はいますけど、まあそこにお年玉あげるほどの義理はねえなというところで、26になってまだお年玉をあげるというところにはたどり着いてない。そしてクリスマスプレゼントを誰かに買うということもないんで、お金は溜まっていきますのでですね、まあ年明け、ちょっとこう、落ち着いた頃にですね、パーッと金使ってやろうかなっていうことを思ってます。まずはプレス3とテレビなんですけどね。テレビは、まあ、自分の部屋で映らないっていうか、線延長コード買ってくるのがめんどくさいんで、テレビいらねえなっていう気はしてるんですが、まあ、プレステ3買って、まあ、旅行なんかも行きたいですね。あとは、なんだろうね。飲み明かすみたいな 新年会みたいなのがあるんですよ、職場で。そこはちょっとね、今年は、去年行かなかったんですけど、去年っていうか今年は行かなかったんですけど、来年は、なんか行かなきゃならない雰囲気が漂ってるんで、まあ、そこ行って飲み明かし。で、ちょうど、休みになってるようなので、飲み明かし。次の日も、どうやら家に親がいないようなので、誰かよ家に呼んで飲み明かしみたいな。叫びに溺れる毎日、なんていうのね。 ストレス発散で過ごしてみたいかな、なんてこと思ってます。というわけでね、もう喋ってもしんどいです。熱は上がってないんだけどね、体のだるさは一向に取れないという状況なので、もうここらでミニ番組行ってみたいと思います。今週はね、サクさんにしても、これから流す人にしても早めの収録をお願いして、本当に、すぐ送っていただきまして、本当にありがとうございますという感じでございますが、北松くん、になります。北松万全木の毛穴が Q です。お聞きください。どうぞ。
はい、皆さん、キュースってことで、北松門左衛門の毛穴がキューですけども、まあね、月曜日、更新されていれば、今日はクリスマスイブですよ、更新日は。ねえ、いい日ですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうかね。本当に、ねえ、これを聞いて過ごす方もいらっしゃるんでしょうかね。まあね、ぜひ、クリスマスのお供にはね、徒歩2分。よろしくお願いいたしますって言った感じですけども、そうですね、最近は天気が良くないですね。なんか天気予報が当たんないですよね。まず何ですか、あの天気予報。次の日の、まあ、天気予報もそうですけど、週間天気予報なんて全く当てにならないですよね。本当に晴れマークかと思って計画立てりゃ雪になりみたいな、本当にしょうもないなとね、こんなに携帯だパソコンだっていうのは進化してるのに、天気予報は一切進化しない。ね、まあ、ね、いろんな方式で天気予報やってるところありますけども、いわゆる気象庁の天気予報ですか？あのニュースとかで使われるのは、全然進化しないですね。もっと的中率上がってもいいだろうと、日頃から思ってるんですけども、全然ね、進化しない。本当に自民党政権になりましたけども、本当その辺もね、頑張っていただきたいなと。本当に民間でやってるんだからいらねえんじゃねえみたいなとこ思いますけどね、気象庁の。まあだからそのあれですよね、まあ衛星とかそういうのもあるんでしょうけども、でまあ地震とかね、そういう津波だとかそういう分野は必要だと思うんですけども、次の日晴れだ、降水確率なんぼだなんていうのは、こんなろくになんないものもない、ろくにね、当てにならないものもないんですから、これいらねえんじゃねえかな、無駄なんじゃねえかなって、最近ちょっと思い始めている北松門左衛門でございます。ね、無駄だと思われないように頑張っていただきたいなと思いますけども、いやー、どうでしょう、あれでしょうか、皆さん。今年、もうね、今回で最後ですよ、毛穴がキは。本当にだから、まあ、振り返っていく、と思うんですけども、まあ特にあれですよね、まあ AKB はすごいね、北松門左衛門にとってもすごい天気の年だったんですよね。まあさっき天気の話しましたけども、そっちの天気じゃなくね、転がる方ね、転換期みたいな、そっちの方の天気ですけども、いやー本当にまあね、就職も決まりましてというか、まあね、契約から正社員に上がりまして、でまあいろいろね、まあ仕事ないよって言ったら新人研修を任せられるぐらいのレベルでしかないんですけども、まあそんな感じで正社員、まあちょっと気分的にはいいかなみたいな、ちょっと安定したかなみたいなね、このご時世、まあどこの契約も正社員もね変わんないでしょうけども、まあ気分的にちょっと上がるかなといった感じで、まあ正社員になり、そしてあとは親友の結婚式がありましたね。親友の結婚と、そして子供が生まれるっていう。ねえ、だからその、何ですか、高校時代からね、ずっと仲いい友達で、本当に一番ですよね、多分。一番レベルで。まあ高校も、家の方向も一緒でしたから、まあ一緒に帰ったり、で、大学もその友達の一声でそこに決めたと。ねえ、俺、その友達がね、先に推薦で受かってたので、俺ここだからお前も来いよみたいな感じで言われて、まあじゃあ俺もそうしようかなって、僕は一般でそこを受けて入ったんですけども、まあそんぐらいの友達が結婚して子供が生まれるっていうのは、やっぱり自分の結婚も若干意識はしてしまいますよね。やっぱりね、結婚っていいもんだなって、そのあれですよ、まあ結婚結婚した新居ですよね、奥さんがいて まだ赤ちゃんがいるっていう新居にね、実際泊まりに行ってね、あれしましたけどもね、やっぱり奥さんとも仲良く子供もあやしてる姿見ると自分もそうなりたいななんて思いますね。結構近くの方にね、あれですよ、いましたよね、あの結婚は墓場だみたいなこと言ってる輩がいましたけども、まあね、まあそれもあるでしょうけども、まあ結婚って悪いことだけじゃないんじゃないかななんていう風な考えに変わった北松門左衛門でございます。でまあそうですね、あとは AKB ですか、 AKB もすごい転機でしたね。まあ本当にたくさん辞めましたね、今年は。48グループで50人ぐらい辞めたんですか。あんまりあの研究生とかのあれまでは把握しないですけども、もう一グループ作れるぐらいは辞めましたよね。でまあ中でも衝撃だったのがなっちゃんヨネちゃん騒動ですね。まずなっちゃんヨネちゃんがあって、あとはまああっちゃんはもうこれは円満というか優待みたいな感じがありますし、でその後は三つですね、三つ宗薫さん研究生、スーパー研究生ですけども、これもねずっと体調不良で悩まされてたんですけどもね、それでしょうかね、体調不良で仕事できない自分に嫌気がさしたといった感じなんでしょうか。本当に期待してたんですけどもね、本当に総選挙で、あの、何ですか、まあ、もちろん順位に入るだろうと言われてたのが入れなくてね、すごい悔しさをにじませたんですよね。研究生は、まあ当然入んなくて当たり前なんですけども、やっぱりスーパー研究生ですから。悔しさをにじませていたのがすごい印象的でね、本当これから伸びていくんじゃないかなと。でまあ関西人なりのね、関西人特有のノリでね、結構場を盛り上げる感じでね、本当に研究生とね正規メンバーをこうつないでくれるんじゃないかななんてのも期待してたんですけどもね、あれで、であとゆったんですね、ゆったん一茶とあれなっちゃって、やめたということで、まあこれもいろいろ噂ありますけどもね、本当にやめたいからわざと取られたんじゃねえかみたいなとこもありますけども、まあね、本当にこういうやめ方はね、はっきり言って敵を増やすだけですからね。あれですから、ファンっていうのはやっぱり応援してた分ね、裏切られると敵に回りますから、これはね気をつけていただきたいなと。でまあ敵に回すといえば笠井智美さんもそうですね。笠井さんもそうですよ。黄金伝説でね、本当にバックレールという、これもね相当アンチ増やしましたね。 AKB ファン火災アンチみたいなのが多分増えたと思いますよ。でそっからソロデビューね、ソロデビューこれもまあ企画ものですよね。はっきり言って競馬の番なんですが、ガチ馬っていう企画で、1位になったのでそのご褒美としてソロデビューみたいな感じなんですけどもね、本人はこれからソロデビューもしたし、これからはソロで一人の力で頑張っていきたいと言ってね、 AKB を卒業するということでね、本当にどうなんでしょうかという感じはありますけども、まあまあまあね、見守っていきたいなと思いますよ。特に応援するわけでもないですけども、見守っていければなと思ってます。でまあ東京ドームもね、本当に AKB のずっとかねてからの目標だった東京ドームも達成しまして、本当にね素晴らしいなと。でまああっちゃんの卒業ね、東京ドームとともにあっちゃんも卒業ということで、やっぱりねあっちゃんの存在感の大きさに気づかされた感じもありますね。まあ声がいいんですよね、あっちゃんって。だから CD にねこうあっちゃんの声が入ってると入ってないじゃやっぱり全然違いますからね。全然やっぱり印象が違いますね。でまあ卒業してって感じですか。 AKB も本当にいろいろありましたね今年。なんか変わってしまいましたね。 AKB も僕がハマったそのポニーテールとシュシュあたりの AKB ではない AKB になってきたなっていう感じで、まああとどうですかね、若干まあ冷めてきたっていうとあれですけども、昔ほどの情熱を持って応援はできなくなったなと。まあ東京ドームで燃え尽きた感もあるんですけども、ありますね。でまあまゆゆもねソロデビュー今年しましたよ。 そっから3枚もシングルを出してね。だから、まゆゆはもう大好きだから、まゆゆは応援したいわけですよ。だからもう、ね、まあ、まゆゆが卒業してソロでやってくれるんだったら、もう、ね、気兼ねなく、AKB オタを卒業できるんですけども、まあ、まだまゆゆもしばらくは、ね、AKB のエースとしてやっていくでしょうから、ね、AKB の方も応援していかなきゃなと思っております。で、まあ、ミルキーもね、最近好きなんですよ。NMB と AKB の兼任ですけどもね。写真集も買っちゃいましたしね。まあ、だからなんだかんで言ってね、こう、あれですよ。ちょっと冷めてきたなと思っても、新しい推しが出てくるっていうね。やめられないですね、AKB。というわけで。そんな感じでしょうか。今年の振り返りといえば、なんですか、徒歩2分とかね。あ、そう、名古屋に行ってましたね、柏木さんが。僕も行きたかったんですけども。ねえ、どうでしょうか。また行く機会もあるんでしょうか。もっとね、まあ、柏木さんも本当に思い立ったが吉日で行ったみたいですけども。本当に1ヶ月ぐらい前から計画立ててくれれば僕も休み取って行けたななんて思ってるんですけども、まあ、ぜひ今度はね、愛知の皆さんが岩手に来ていただきたいなと思います。ね、まあそうですね、4月の下旬頃に来てくれればお花見もできますからね。愛知の方とかはもう3月下旬とかでね、4月上旬とかなんでしょうけども、こっち1ヶ月遅れでお花見できますんで、その頃にまた来てくれれば1年に2度ね、桜が楽しめるんじゃないかななんて思っております。というわけで、まあいいでしょう。もうこんな感じで北松門左衛門の毛穴が9でした。
はい、北松くんありがとうございました。まあ、あれですね。今年1年を振り返ると言ってましたけれども、まあ、ほぼ AKB について振り返っただけっていう。どこなんだっていう話では、ありますけれども。まあ、AKB ファン、AKB オタももしかしたら辞める時期が来るんじゃないか、みたいな話をしてましたが、僕からすれば、まあ、ねえだろうなっていうことを、しばらくはないんじゃないかなっていうことを思ってまして、実は、この間、北松君とチラッとだけ会いましてですね。まあ、というのも、あれ、めちゃイケの企画でさ、OKL48、オカレモンの、やつ出たじゃん、永遠より続くようにが出て、あれ欲しいなっていう、曲欲しいなって思って、でも CD 買わないしな、で帰りに行こうにも今雪だからちょっと遠いなって思って、あ、近くにレンタル屋さんあるじゃんって思って、北松くんに借りようって思ってメールしたわけですよ。あの、永遠プレッシャーって買ったってメールを送ったら、あ、買ったよ、2枚B と D 買ったよって来た。 B と D なんだそれっていう、全然僕知らなかったんだけど、AKB ってさ、CD1 枚に対して1つじゃないんだね。全然知らなかったの。で、北松くん、とりあえずいいや。それってオカレモン入ってるって聞いたら、あ、D の方に入ってる。じゃあ貸してくれっていう話になったんだけど。というのは聞くと、今までは3枚くらい、A、B、C くらい出てたのかな。で、今回なんか5枚くらい出たんでしょ。A、B、C、D、E なのか、よくわかんないけど。で、北松くんが言いかなった言葉が、いや、3枚だったら全部買えたんだけど、5枚だとさすがに厳しいから2枚しか買えなかったんだよね。うん、AKB オタをね、やめようと思ってる人間はね、2枚も買わないと思う。それだけは言えると思う。まあ、各言う私も、結局、借りて PV までしっかり見ましたからね。プレッシャーってこういう PV なんだって思いながら見ましたけども。まあ、北松くんがある意味 AKB オタ、僕らの中でもね、異質の存在となってますから、ぜひとも、これからも続けていただきたいなと思ってはいるんですが、この前チラッとあったんだけど、髪の毛さっぱりしててね、ただのイケメンになってた。今までちょっとキモいイケメンだったんだけど、単純にイケメンになっててちょっとびっくりしましたけど、ね、ちょっとね、この年末年始なかなか会う機会、飲んだりする機会がなくて、もうずっとしばらく飲んでないんです、近いうちにね、また飲めればいいかなと。そしてまあ愛知に行くじゃないですけども、旅行なんかも、ね、一緒にしたいななんてことを思ってます。というわけで、北松くんありがとうございました。今年は、北松くん最後、になりますね。また来年、よろしくお願いしますという感じなんですが、この放送も、今日はこの辺で締めたいと 思っておるわけなんですが、まあなんだかんだ言ってもね、短くする短くするって言っても20分30分喋ってるんで、普通にコーナーやれよっていう話ではあったのかもしれませんが、とりあえず今回この辺ということになりますが、この番組ではメール募集しております。各コーナー、各ミニ番組やテクツオタなどなど何でも構いませんので、メール送ってきてください。コーナーの方ちょっとね、お休みさせていただいてますが、新年に向けて、年明け落ち着いたらまたやっていこうと思ってます。メールの方、投稿フォームもしくは徒歩2分、@yahoo.co.jp の方までよろしくお願いします。まあ、北松くんじゃないですけども、今年1年こんなことあったよ、とか。いろいろそんな感じの、本当に何でもない普通のことを送ってきていただいて構いませんのでよろしくお願いします。で、次回、収録更新なんですが、更新の方は、12月31日、大晦日を予定してます。で、逆に言えば更新するとしたらここしかないくらいの気持ちでいます。というのも、前後が若干忙しいので、更新してる余裕すらないんじゃないかと。31日に関しては、午前1時に出勤する。分、多少は早く帰ってこれる可能性がある。夕方くらいには。なので、夜寝る前に更新するチャンスはあるんじゃないかな、なんてこと思ってるね。31日更新予定です。ですが、収録の方は早め、今回みたいに早く収録すると思います。で、休みが29だけしかないので、29に、収録して更新するのが31という形になるんじゃないかなと思ってます。まあ、ただ29もですね、まあ親いると思いますし、妹も帰ってきてる可能性があるので、また小声収録で短めの放送になってしまう可能性はありますけれども、29日収録の31日更新というのを予定してます。で、万が一29に撮れなかった場合、この場合は31日の夜に死にそうになりながら収録する、もしくは元旦、元旦は休みなんで、元旦に収録更新するという形になるかなと。ただ、正直、元旦になると、まあ、ミニ番組の関係、例えばサクさんで、来週が一応ヌータさん、忙しさ的に撮れるかどうかわかんないですけども、ミニ番組お願いするとは思うんですが、31日更新でお願いするので、年明け最後で送ってくるじゃないですか。それを年の初っ端にやるのは微妙な感じになるので、できる限り31日に更新はしたいと思ってますので、よろしくお願いしますという感じでございます。というわけで、最近ね、ほんと短かったりとか、まあ、今週は風邪だったりとか、いろいろありますけれども、また、とりあえず1週間も休まずにやり続けることだけはしていこうと思いますので、これからもよろしくお願いします。ということで皆さんね、これはクリスマスイブでございます。北松くんがね、クリスマスイブにこれを聞いて過ごす人はいるんでしょうか、なんて言ってましたけど、いるわけがない。いたとしたら、そいつはクズ。聞いてる人に向かってね、なんていいざまだっていう話ではございますが、まあクリスマスイブにこんなもん聞いてないでね、もっと楽しい。一人で街に繰り出すだけでも多分違ってくると思いますので、楽しいクリスマスイブをお過ごしください。というわけで、お送りしたのは柏木やってみでした。